瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週月曜日のこの時間は瀬戸市民地域力情報をお伝えします。瀬戸で暮らす皆さんが自分たちの町をより良くしようと様々な活動をしています。このコーナーでは市民の力にスポットを当ててお送りします。今回はこんな町に住みたいなプロジェクトの柏本理沙さんと田中美代子さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
こんにちは。
さあ、このこんな町に住みたいなプロジェクトとは一体どんなプロジェクトでしょうか。
こんな町に住みたいなプロジェクトは NPO 釜の広場、銀座通り商店街の中にある釜の広場にあります別組織として生まれた町づくりを中心にした若い、みんなが無理なく気軽に参加できる組織でございます。
ああ、若い方が中心
まあ、いろいろ年齢層はいるんですけども、うんうん、その中でも、うん、まあ、おばちゃんたちに力を助けてもらいながらやってる活動の一部ですね。はい、
元気なおばちゃんたちにも、
そうですね、ね、パワーをいただいております。
そうですか、はい、ね、銀座通り商店街にもね、まあ、そういった町づくりの皆さんがいるとなんかにぎわいますよね。
そうですね、今あのこんな町に住みたいなプロジェクトの中で、うん、毎月第1日曜日に銀座行き来マルシェというマルシェを開催しているんですけども、はい、その時にあのもうこれを始めて6年目になりますが、うん、あのだいぶお客様の認知度も上がりまして、うん、お店も今あの出店者さんなんですけど、うんうんうん、40店舗以上実は集まってまして、
うん、だっていろんな種類 の、 そうですね、あのブースが出てましたよ。
そ、ジャンルは本当にいろいろで、うん、商店街というとあの年齢関係なく、うん、赤ちゃんからもう高齢者の方まで幅広くいらっしゃいますので、うん、はい、もう本当に若い子たちの好きなブースだけじゃなくて、うん、おじいちゃんおばあちゃんたちも好きそうなおまんじゅうだったり、うん、そういう本当にジャンルをいろいろ商店街らしくいろいろ集めて、うん、あのジャンルを固定せずいろいろやっております。
うんうんうん、ねえ、商店街ってでね、
あったかいですよね。
でいろんなね、あの会話というか対話というか、うん、 そうですね、それも楽しめてという、うん、はい、ことですもんね。
空き店舗の前で始めた企画だったんだけど、うん、シャッターをなんとか開けてほしいっていう願いがあって、うん、今あの出店者の応募も60店舗以上だから抽選で落ちちゃう人もいるぐらいなんですよね。
そんなに多いのね。
うん、で、うん、あのシャッターを開けたお店もこの5年間の間で10店舗以上あるんですよ。うんうん、だからすごいにぎわいができてきたし、うんうん、若い人のお店が増えてますよね。
あ、そうなんだね。そっか。いや、じゃあその活動していく上でも、まあ、いろんな年代の人が参加して楽しいですよね。
うん、楽しいですね。
あの人が人を呼んでるよね。
そうですね、
つながりで、
うん、そもそも釜の広場っていう場所が本当に、うん、人を人をつなげるところで私も話はちょっと変わっちゃうんですけど、うん、あの業務に瀬戸に来て、うん、瀬戸のこと知らなくて、うん、でふと商店街を歩いてった時になんか面白い場所見つけたっていうところからの入り口で、うん、
変な場所だ
よそういうふうに面白い人が集まる場所
うん、うん、
で、まあ、私が瀬戸に住んで改めてこんな町に住みたいなっていう流れのこんな町に住みたいなプロジェクトっていうのもありますね。
なるほどね。
町は自分たちで作るんだっていうなんか意気込みが若い人たちの中にもあるし、うん、子供抱えてるからこの子のことを思うとこんな風にしたいみたいに発展してますよね。
そうですね、昔は良かったってよく聞くんですけど、うんうんうん、そうじゃなくて、うんうん、新しく入った私たちも今いいよね、うん、で私たちが土地取った時に昔も良かったよねっていうのにずっとねせっかく瀬戸に住むんだったら、ねうん、そういう風にいい瀬戸になっていったらええなと思って、うん、っていう感じですね。
柏本さん自身がこ の、はい、あのまあ商店街の中でいろんな活動をしてね、
はい、
なんか新しい発見とかそういうのなんかはいっぱいあったのかしら。
発見か、いろいろ、うん、まずあのマルシェを開催主催者としてやっていて、うん、あの出店者の中皆さん県外からとかもいらっしゃるんですね、うん、で商店街を銀座通り商店街を知らない人が、うん、いざあの商店街に入って出店してどうでしたかっていう話聞くとあのお客様の距離がすごく近くてお話しするのがすごく楽しいです、うん、こんなマルシェなかなかないですってよく言われるんです、でそれって、うん、 あの新しく入ってきた人からの新鮮、うんうん、私たちがもうずっと瀬戸にあのなんだジギナ通り商店街にいるから、うん、それは結構当たり前だってっていうのもあるんですけど、うん、いざそうやって新しく来た人からすると、うん、あこれすごい新鮮、ま、もうぜひ次も来たいですっていうふうにどんどんこういうのが続いて今に至るんですけど、
そうなんだ、
やっぱ商店街ってあったかい場所なんだなって改めて思いますね。
職人の街っていうのが、うん、そこでこう商いをやってきた人たち の、うんうん、あの優しさとか、うん、そういうのがあのレトロな商店街なんだけど、うん、すごい溢れてるなって。私も名古屋から来てるから、全然風が違うって感じがして好きです、
うん、あそうなんですね、うん、さあそんなあったかい商店街でもうこんな街に住みたいなプロジェクトとしては今どんなことに力を入れて進めていますか？
今一番気になっていることは、うん、商店街がそれでもにぎわいをずっと作っていくためには何が足らないのかなと思うと、うん、瀬戸市以外の人が瀬戸の魅力をもっとしてほしいということがあって、うん、商店街の北側は北新街地っていう、うん、まあ、焼き物問屋のいっぱいあった地域なんですけど、うん、そこにあの釜垣がたくさん残ってるんです、うん、釜垣っていうとホラなんだけども、うん、そうじゃなくてこの北新街地の方がたくさん、うん、あの種類も多いですから、うんうん、その釜垣を探すマップ作りを今やってて、80箇所ぐらいですかね、うん、釜垣がたくさん、ちっちゃいのから大きいのからいろいろなんですけども
80箇所
あるんですよ。
あら、
そうすごいんです、うん、でこの前も中切町のところで、石炭釜の工事現場を、うん、あの解体したら奥のところから釜垣がガバーッとすごい大きなのが見つかったりとか、それから古い旅館が解体されたら、うん、あの疎水というか水がいろんなところ流れても、うん、そこに釜道具がいっぱい貼り付けてあったり、うん、でこれが薪釜とか石炭釜の時の釜道具なんですけど、うん、これもあの文化財になるもんですから、うん、それを家を建て替えたりする時にそれを崩したり、捨てたりしないで、うん、なんとかそれを保存して新しくあの使い方を考えたいなということで釜道具探しを今してます、うん、で あったら教えてもらったら、うん、取りに行って、うん、保管して、うん、有効な使い方をして、うん、瀬戸の町の面白がり方の一つになるといいなって。だから釜道具探し釜垣探しの町歩きをして、うん、瀬戸を散策しながら帰りに商店街を歩いて、うん、またこの雰囲気を味わって、うん、あのお買い物もしてほしいっていうのが願いです、
じゃあもうこっち来たらばいろんな楽しみが次から次からあって
そうです本当に
楽しめるじゃないですか、
うん、それはリピーターにもつながると思
います、うん、そうですよね、うん、もう一日で回りきれなかったわってまた来なくちゃってねえ、
うん、本当にあの商店街の真横と、うん、もう本当に数分、うんのところで見つかるので、うん、あったあったなんか宝探しみたいな感じですね。
あ、いいね、駅降りてね、
すぐ、あるこんなところにあるんだ、うん、あこんな使い方あるんだ、釜垣って面白いね、うん、ってなるんですよね、
この駐車場の奥とかね、うん、
本当にみんなでじゃあそういうのを一緒にやってくれる人も今探してるんですね。
そうですね、うん、常に探しております、うん、まずマルシェに関しては、うん、常に出店者さんを毎月開催してますので、ぜひ、待ちしてます皆さん、うん、インスタグラムフェイスブックもありますので、そちらの方から、うん、銀座いきいきマルシェというのを検索していただければ、うん、私の方に DM が届きますので、はい、メッセージをお待ちしております。
わかりました。
ちょっと出演者さんもね、うん、よく十兵衛くんもよく来てますけども、うんうん、だけではなくて全然出演者さん、
う
ん
う
ん、
街角コンサートっていうのもね、そうそうそう、毎月
それもジャンル問わず出演者さんも募集しておりますので、うん、ぜひお越しください。
わかりました。楽しいぞというのを今ね、
そうですね、
いっぱいアピールしていただきました、ね、興味のある方はぜひね、連絡をしてください、はい、
お待ちしています。
これからもね頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回はこんな街に住みたいなプロジェクトの柏本理沙さんと田中美代子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。